霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書です。アモス書を開いてください。4章です。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。聖書朗読者の人が読んだ後、この箇所一緒にお読みいたします。では大鶴兄弟、アモス4章の12節を読んでください。
それゆえイスラエルよ、私はあなたにこうしよう。私はあなたにこのことをするから、イスラエル、あなたはあなたの神に合う備えをせよ。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、
それゆえイスラエルよ、私はあなたにこうしよう。私はあなたにこのことをするから、イスラエル、あなたはあなたの神に合う備えをせよ。
今日はこの御言葉の通り、あなたはあなたの神に合う備えをせよ、このタイトルでお話をいたします。皆さんは神様にお会いする準備はできていますか？今天国に行っても、今イエス様の前に出ることができますか？まあ、初めに少し恐縮ですけども、今日9月9日は私の誕生日です。
おめでとうございます。
狭い味噌で申し訳ありません。何人かの人にお祝いの言葉をいただきました。ありがとうございます。まあ何歳かは言いませんけどもね、大台に乗りました。まあ皆さんの祈りのおかげで、ご覧の通り、まあ、とても健康です。私の人生はこれからが最も良い時期を迎えると信じています。娘マキコがお産のために帰省し、まあ、7月2日にですね、琴葉ちゃんが誕生し、まあ、50日間経ちましたが、まあ、この50日は神様が私にお与えくださった、まあ、最高の誕生日プレゼントだと、まあ、そのように感謝をしております。まあ、先日私は恵美宅を訪れ、玉野のですね、高齢のため礼拝に出席できない高明兄弟と交わりました。まあ、特に体調が悪いというところもなく、お元気な様子でしたが、もう何といっても90歳を過ぎておられます。残りの人生がどれだけあるか分かりません。それで私は高明兄弟に、やがてこの地上の人生が終わります、天国へ行く前にやっておきましょうと、済ませておきましょうと、5つのことを語りました。皆さん週報を見てください。第1、天国に行く前にやっておく5つのこと。第1、お礼を済ませていますかと書いています。人生において助けてくださった人、好意を示してくださった人にちゃんとお礼を言いましたか？聖書はルカ6章35節で、ではですね、恩知らずの者は悪人だとこう言っています。あなたはちゃんとお礼を言いましたか？2番目、謝罪を済ませていますか？誰かに悪いことをした、申し訳ないことをした、その人に謝罪を済ませていますか？ある時、大川先生のところへお兄さんがやってきて言いました。お兄さんも牧師です。つぐみち大川先生ですが、お前に悪いことをしたことをどうか許してほしいと謝罪に来ました。お兄さんは何も大川先生に悪いことはしていません。兄弟ですから、小さい時兄弟喧嘩をしたりいじめたことはあったかもしれませんが、まあ、それだけのことです。でもお兄さんはそのことも含めて謝りに来ました。その時大川先生は、お兄さんは神様の前に清算をするために来たのだなと思ったと語っておられます。この地上で巨大姉妹清算しなかったら、天国で清算、神様のですねからの裁きを受けることになります。ですから天国に行く前に、この地上で清算すべきことはですね、済ませておきましょう。3番目ですね、許しを済ませ和解の努力をしていますか？誰かあなたに悪いことをした人、 傷つけ損害を与えた人を許していますか？また和解の努力をしていますか？許しと和解は聖書的には少し異なります。許しは一人ででもできます。神様の前に誰々さんを許しますと告白すれば神様も許してくださいます。相手の人が生きていても死んでいてもですね、許しはできます。しかし和解は相手の人と直接向き合わなければなりません。和解の努力をしていますか？4番目、借りたものを返して返済していますか？人から借りたものを忘れずに返済していますか？お金を借りたら返済し誠意を示していますか？借りたものは返しましょう。身の回りの小さなものでも人から借りたものがあればできるだけ早く返しましょう。本や CD を借りて返していないので返していないのはありませんか？お金を借りているなら全額一度に返せなければ少しずつでも返し誠意を示しましょう。5番目、あなたの罪は贖われていますか？あなたの罪はイエス・キリストの十字架の血によって贖われていますか？神様の前に罪許されていますか？私たちの犯した罪が贖われる方法は一つしかありません。私たちの罪の身代わりに十字架にかけられ死んで葬られ三日目によみがえられたイエス・キリスト様を救い主として信じること。ペテロ第一の手紙3章18節にはこう書いてあります。私だけお読みいたします。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて私たちを神の身元に導くためでした、とこうあります。この身代わりのことを贖いと言います。ここにおられる皆さんはどうでしょうか？イエス・キリストを救い主と信じた皆さんは全員イエス様の前に立ちます。その時主はあなたにこのことを問われます。多賀兄弟は、はい、私はこれらのことは全て済ませております、何らこの地上に心を残すことはありませんと言われ、私はそれは幸いですね、やがて天国から天使が迎えに来ますと、しばらく天使の話や最後の審判についての話をしました。一箇所聖書を開きます。第二コリント5章9節10節を開いてください。ここはいつも毎週のように開いているところ、聖書朗読者の人が開いた後一緒にお読みいたします。では踊り兄弟、第二コリント5章9、10を読んでください。
そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。巨礼姉妹、あなたは神様に会う準備はできていますか？プロゴルファーの中島恒幸さん、奥様の律子先生は牧師です。彼がこのようなことを言っております。プロとアマの違いは、ね、アマは、まあ、1打目を打つその場所をティーショットというわけですけどね、1打目のティーグラウンドからゴルフを考える、まあ、初めてできるだけ遠くに飛ばしてですね次のショットを考える。しかしプロはグリーンのカップ つまり最後から考える。カップのあるグリーンにできるだけ良いところに乗せるにはどこから打ったら良いか、そのためには最初の一度はどこに打ったら良いか、つまりですね、アマは今のこの時から考えるが、プロはいかに良いスコアでホールアウトできるか終わりから考える。私たちの人生も同じです。多くの人は今から考えます。できるだけ良い高校に大学を出て良い企業に就職しですね、出世して退職して退職後のことを考える。しかしながら死後に裁きがあることは考えません。しかしクリスチャンは違います。今読んだところ5章の実節です。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。死後必ずイエス・キリストの前に立たなければならない。その時キリストは私の人生をどのように評価されるだろうか、果たして神様の御心にかなう人生を送っているだろうか、神様からよくやった忠実なしもべだと良い評価を受けることができるだろうか、神様からの良い報いを受けるために今何をしたら良いだろうか、常にイエス様の前に出た時のことを考え、そこから今何をすべきかを考える。これがクリスチャンの考え方、生き方です。9節にそういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと生きても死んでもということですが、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。私はイエス様に喜ばれることをしているだろうか、これがですね、私たちの考えるそのスタンスです、生き方です。旧約聖書の中のヨブという人はもうこのことにおいて本当に厳しくですね、自分を見つめた人です。ヨブ記31章を開いてください。まあ長い、少し長いところですが、何箇所かリビングバイブル訳と対比しながらですね、読んでいきたいと思います。では踊る兄弟、ヨブ記31章の最初に1節から4節までを読んでください。
私は自分の目と契約を結んだ。どうして乙女に目を留めよう。神が上から分けてくださる分け前は何か。全能者が高いところからくださる相続財産は何か。不正をする者には災いが、不法を行う者には災難が来るのではないか。神は私の道を見られないのだろうか。私の歩みをことごとく数えられないのだろうか。
このとこはリビングバイブル訳ではこうなっています。よく聞いてください。情欲を持って女性を見ないようにしよう。わしはそう自分の目と契約を結んだ。みだらな者に全能の神様が災いを下すことを知っているからだ。神様は私の行動を何もかもお見通しだ。では踊る兄弟、5節6節読んでください。
もし私がそれと共に歩み、
嘘と共に、
もし私が嘘と共に歩み、この足が欺きに急いだのなら、正しい計りで私を計るがよい。そうすれば神に私の潔白がわかるだろう。
このところはリビングバイブル訳では、わしが嘘をつき人を欺いたことがあるだろうか。もちろん神様は私の潔白をご存知だ。少し飛びます。13から15読んでください。
私のしもべやはしためが私と争ったとき、もし私が彼らの言い分をないがしろにしたことがあるなら、神が立てられるとき、私はどうすればよいか。また、神がお調べになるとき、何と答えたらよいか。 私を体内で作られた方は彼らをも、作られたのではないか。私たちを母の体内に形作られた方はただ一人ではないか。
このところはリビングバイブル訳ではこうなっています。少しでも召使いたちを不当にあしらったことがあったら、神様をまともに見ることなんかできるわけがない。神様にそのことを問いただされたら、何とも答えようがない。神様はわしを作り、また召使いたちをも作ったからだ。もう一箇所読み出します。16から18読んでください。
もし私が夜目のない者の望みを退け、やもめの目を果てさせ、私一人だけで食物を食べて、みなしごにそれを食べさせなかったのなら、私の若い時から彼は私を父のようにして育ち、私は母の胎にいた時から彼女を導いた。
はい、このところは別訳では、わしが貧しい人を傷つけ未亡人を泣かせたことがあるだろうか。腹を空かせた孤児に食べ物を恵まなかったことがあるだろうか。いつも孤児を引き取って親身に世話をし、我が子同様に育てたと。ここでヨブはですね、何度も、例えば2節、神が上から分けてくださる分け前は何か、全能者が高いところからくださる相続財産は何か、また4節においてもね、神は私の道を見られないのだろうか、私の歩みをことごとく数えられないのだろうか。さらに14節ですね、神が立たれるとき私はどうすればよいか、また神がお調べになるとき何と答えたらよいか。また23節においてもですね、神からの災いは私を怯えさせ、その威厳のゆえに私は何もすることができないからだ、ね、この後もヨブはですね、もし私がこのようなことをしたならば、ね、全てをご存知で裁かれる神様に何と申し開きをしたらいいだろうか。この40節の中でヨブはもし何なんならばと8回言っています。このようにヨブはいつも神様の前に出たとき、神様は自分の行いをどのように評価し裁かれるだろうか、そのことをいつも意識し人生の歩みをしました。兄弟姉妹、皆さんの毎日の生活の行いと心の思いはすべて神様の前に覚えられ記録されています。もう一度言います。皆さんの毎日の生活の行いと心の思いはすべて神様の前に覚えられ記録されています。そして神様はその行いにおいてあなたを裁かれ、またですね、あなたを評価されるのです。ですからこの世においてですね、知恵者衆の知恵者と言われたソロモンが書いた伝道者の書、その最後はこのように締めくくっています。私だけを読み出します。結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、すべての隠れたことについてすべての技を裁かれるからだ。別訳のリビングバイブル訳では、これが私の最終的な結論です。神様を敬い、その命令に従いなさい。これこそ人間の本分だからです。神様は私たちのすることは何でも、人目につかないものであってもですね、善でも悪でも皆裁かれるのです。このようにあります。伝道者の書12章のですね、じゃあ一箇所聖書を開きましょう。ヨハネの福音書ですね、ごめんなさい、ヨハネ第一の手紙2章を開いてください。 いや、ヨハネ第一の手紙2章の28節です。聖書朗読者の人が読んだ後ですね、皆さんと一緒にお読みいたします。では踊る兄弟2章28節を読んでください。
そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見舞いで恥じるということのないためです。
では聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見舞いで恥じるということのないためです。まあ、北海道で大きな地震が起こりました。日本では今頻繁に地震が起きています。聖書によると地震は終末の印、前兆です。今読んだとこ、キリストが現れる時とこう書いてありました。その来臨の時にとありますように、イエス・キリストの再臨が近づいています。私たちの住むこの世界、今の世の中は悪い世の中です。それは今の世を支配するものが悪いからです。そのことは、じゃあ少し後の同じ第一ヨハネの5章19節を開いてください。では踊る兄弟5章19節を読んでください。
私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。
私たちはこの悪い世の中からイエス・キリストの十字架をもって、血をもって贖いですね、買い取られました。神様のものです。しかし世の中は依然として悪いものの支配下にあります。罪と悪がはびこり、たびたび起こる自然災害、これは人間が神様に背いた罪の結果、この地球は悪いものの支配するところとなり、呪われてしまいました。この地球、今の世界はキリストが天から雲に乗って再び来られる、これを再臨と言います。キリストの再臨をもって終わります。その後にキリストが直接支配される千年間の神の王国ですね、御国をお作りになります。これを千年王国と言います。キリストがこの地上に降りて来られる前に、キリストの体である教会、つまり皆さんのことですが、天に一挙に引き上げられます。これを軽挙、英語でラプチャーと言いますが、一瞬のうちにこの地上からクリスチャンたちがいなくなり天に上げられます。このことは第一テサロニケ4章17節に記されています。教会が一瞬にして天に上げられる。この軽挙はいつ起こるか分かりません。軽挙には前兆も予告もありません。10年後か1年後か1週間後か明日かもしれません。景況はいつ起こっても聖書的には、ね、間違いありません。おかしくないのです。ですから景況がいつ起こっても、つまり皆さんがいつ天国へ上げられてもいいようにです、ね、準備をしておくことなのです。実は聖書の中で景況された人が2人います。エノクとエリアです。じゃあ創世記5章を開いてください。では踊る兄弟創世記5章のですね、21から24までを。
エノクは65年生きてメトシェラーを産んだ。エノクはメトシェラーを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。
23、24、私だけ読み出します。エノクの一生は365年であった。当時900歳ぐらいまで生きたんですが、エノクは途中までです。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、神はいなくなった。 彼はいなくなったとあります。エノクは突然この地上から姿を消しました。神様がエノクを取り上げられたのでエノクはいなくなりました。これが景況です。突然皆さんがこの地上から姿を消します。神様が天国へ生きたまま一瞬にして栄光の姿に変えて天に取り上げられます。なぜエノクは天に上げられたのでしょうか。でこのことについてはですね、ここに神と共に歩んだとこう書いてありますけれども、ヘブル人への手紙の11章の5節こう書いてあります。私だけお読みいたします。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。地上から天に移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。エノクは神様に喜ばれていたと書いてある。これが彼がですね、敬虚された天に挙げられた理由です。エノクは神と共に歩みました。そして神に喜ばれる生活を送りました。これがエノクが天に挙げられた理由です。先ほど読みましたヨハネ第一の手紙2章28節にもう一回戻ってください。まあ、ここで聖書はこの聖書を書いた使徒ヨハネは神様、神の子供たち、つまり皆さんにこう言っています。そこで子供たちをキリストのうちにとどまっていなさい、つながっていなさいということですね。このところは別訳ではこうなっているわけです。そこで幼い子供たちをいつまでも主との親しい友好関係を保ちなさい。そうすればキリスト様が帰って来られるときちゃんと用意ができていて主にお会いするのをためらったり恥じたりしないで済むでしょう。こう書いてあります。キリストのうちにとどまっていなさい。いつもイエス様と交わり親しい関係を保ち続けなさい。教会の7つの本質の第一は関係です。教会というのは人のこと、建物や組織やプログラムではありません。皆さんのことです。十字架には縦と横があります。縦の関係は私たちとイエス様との関係です。礼拝はこのキリストとの関係を築き上げる最も大切な時間なのです。礼拝というのは、兄弟姉妹、皆さんが自分自身をイエス様に捧げる時間なのです。礼拝というのは、徹頭徹尾、あなたがキリストに自分を捧げる時間です。キリストとの関係を一番ですね、もう強く、深くですね、持つ時間、これが礼拝です。また、家にあっても、イエス様とのですね、関係、交わる時間を必ず持ってください。なぜならキリスト信仰というのは関係だからです。でもう一つが横の関係です。兄弟姉妹との関係です。まさに教会は神様の家族です。永遠の家族です。皆さんには家族がいます。しかしその家族はこの地上でお別れをします。しかし主にある兄弟姉妹であればその関係は永遠に続きます。はい、修法には書いていませんが、聖書を開ける方、ヘブル人への手紙の10章を開いてください。少し聖書の後ろの方です。で踊る兄弟、ヘブル書の10章を開いて、24節25節です。で踊る兄弟、聖書朗読者の人が読んだ後、開いている人だけ一緒にお読みいたします。はい、ヘブル書10章24、25を読んでください。
また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、また互いに進み合って
愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。かの日というのはイエスキリストが再び来られ、私たちが天に上げられる敬虚の日です。このこと、この部分のところは別訳リビングバイブルで訳ではこうなっています。ヘブル書実書神様が成し遂げてくださったすべてのことに応えて、私たちも互いに助け合い、親切にし合い、善行に励もうではありませんか。教会員としての義務を怠ったり、集会を休んだり、人たちに習ってはいけません。主が再びおいでになる日はもう間近なのですから、互いに励まし合い、忠告し合いましょう、とこうなっていますますます熱心に集まろうではありませんか。どうぞキリストのうちに、またキリストを信じるですね、横の関係、兄弟姉妹たちのうちにどうぞとどまって、そこから離れないようにしてください。焚き火を燃やすときに、たくさんのですね、木が集まれば、ね、ますます勢いよく燃えます。しかしそこから一本の木を取ってですね、その焚き火から外せば、やがて木は消えていく、火は消えていくのです。人間は、私たちは一人では燃えないのです。必ず集まってからこそですね、大きく大きく燃えるのです。ですからクリスチャンとして孤立しないでください。教会から群れから離れないでください。あなたは確実に消えていきますね。気をつけましょうあなたはあなたの神に会う備えをする。兄弟姉妹、私たちは必ず 100% イエス様の前に立ちます。そしてその日が近づいています。年齢的に近づいている人もいるでしょうですね。もう私ももう近づいているわけですね。あと何年か分かりませんけども、しかしながらイエス様の再臨、敬虚されるという意味でも近づいているのです。やがて必ず立ちます。どうぞそのためにですね、皆さんは備えをしてください。準備をしてください。今日はいくつかのことを申し上げましたけども、一つ一つこのことはですね、地上におけるものを生産していっていただきたいと思います。そして何一つこの地上にですね、負債というか生産されないものを残さないで、イエス様のもとにいつでもですね行ける用意をして、主が来られる日をですね迎えてください。その日は近づいています。そのことを覚えて、いつも主と交わり、主の技に励む兄弟姉妹となりますように、イエスキリストの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じてください。目を閉じて、今日語られることを思い起こし反芻してください今日の説教のタイトルは、あなたはあなたの神に合う備えをせよ。兄弟姉妹、皆さんは全員 100% 必ずイエス様の前に立ちます。もうそれは決まっています。その時イエス様はあなたのこの地上の行いを評価されます。この地上で生産していないことはありませんか。修法にも書いておりますですね。できるところからやっていきましょう。そして神様にこれができるように助けてくださいと、主の助けをお祈りいたしましょう。聖霊様を導き、このことができるように助けてくださるのです。そして完全にこの地上にですね、思い起こすことがない、もう生産は終わった、そしてイエス様に迎えられて天国に上げられましょう。私の忠実なしもべ、よくやったと主に評価されるものになりましょう。皆さんは確実に天国に行き、イエス様の報いを受けるのです。どうぞお叱りではなく、ご褒美を、良い報いを受ける兄弟姉妹になりますように。毎日を心して、ヨブという人は非常に自分を厳しく見つめた人です。
ヨブ記の31章をもう一回読み直してください。そのようにですね、聖霊様の助けによってこの一時は兄弟姉妹になりますように、イエスの皆によって祝福いたします。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈りましょう。神様どうぞ生産できますよ、助けてくださいと、どうぞ目の前に、主の前にどうぞ一人一人目に祈ってください。では1分間お祈りいたします。